あということでお聞きし、先生としてお聞きしておりますので、はい、で私どもですね、今大枝公園もご存知の通り指定管理で管理してましてね、はい、でそこの、一定の、やり方っていうのは、はい、先ほどご紹介させていただいた山口さんの方で、
はい、
させていただいてるんです、
はい、
で指定管理 その契約みたいなものがありましてね、5年に1回ぐらい更新になってまして、でここについては、今年の3月の末までの契約となってて、またこれからどうされるかというような、そんな格好で進んでいるということなんです。でどうしましょうかね、一度先生の方からお話を聞いてるんですけども、事業の中身を説明してもらった方が分かりやすいのかなと。
そうですね、どういうことを今計画でっていうところを、
はい、
よろしくお願いします。すいません、
お知らせお時間いただきましてありがとうございます。今回ですね、こういった経緯になりましたのは、もともと私は森口一馬青年会議所のメンバーで構成している会社でございまして、僕はもともと移動販売の、関西圏で移動販売のブッキングであったりとか、そういうお仕事をずっとしています。で今回コロナウイルスの影響を受けて、何かその地域の飲食店などを助けながら販路の拡大であったりとか、またその公園であったりとか、団地ですね、そういうところでキッチンカーを手配させていただいてですね、住民の方々に、コロナでなかなか家が出れない方もたくさんいてましたので、そういうところに車を手配させていただいて、温かい食事を手元まで届けるようなサービスを、前回5月の7日に神戸市さんとタイアップさせていただいて、飲食店の救済で、ステイホームの推進であったりとか、すべての要素を絡めて、展開させていただきました。でそれで今回大阪府であったりとか、あと堺市、寝屋川市、泉市ですね、でも話を持っていかせていただいてて、9月より、そういった行政関係様ともがっつりやっていけるような形になってきております。でその時にですね、今年の1月に森口市長様に、JC の方で対談をさせていただく機会がありまして、毎月今広報誌を発行してるんですけども、それに対談を訪問させていただいた時に、市長の方から、大枝公園食べるとこないか、なんかキッチンカー置かれへんか、全幕につのでお話をいただいておりまして、こういった経緯で今回お話しさせていただく流れとなっております。まず日本移動販売協会というところの理事を私は受けておりまして、モズマルというブランドで、全国展開をさせていただいてます。で何かと言いますと、オフィスビル等々にキッチンカーを手配させていただいたりとか、またイベント関係ですね、飲食の手配を主にさせていただいている会社でございます。でこの次のページめくっていただいて、株式会社クーパーという会社を今年の6月に立ち上げました。というのも、私も森口市内、門真市内等々で飲食店を数店舗やっておりまして、売り上げがすごくコロナで落ちている中ですね、どうにか飲食店の方々を救済できないかなということで、キッチンカーを使って移動できる手法を用いたら、売り上げも担保できるしというところらへんで、固定店舗でなかなかその自粛要請も出てたので、売り上げ上がらない中でどうにかしたいということで、そこに裏森っていう飲食組合もこの前立ち上げさせていただいて、町の活性化でずっと3年前から取り組みさせていただいてるんですけども、その流れで飲食店の販路の拡大っていう部分に目をつけまして、キッチンカーの展開、今まで自分がやってきた商売の中で、救済できることはないかなっていうので、その JC の全体だと思うんですけども、お声掛けさせていただいて、この町の飲食店が守りたいというので、会社を6月に立ち上げました。ちょっと4月頃から動いてたんですけども、登記が今月に至って、正式に日本移動販売協会さんと提携も結ぶことになりまして、こういう企画になっております。今、移動販売のマーケットなんですけども、年々増えてきておりまして、コロナの影響で飲食店さんが約4割ほど潰れると言われる中で、 まあ、3月より今年の3月より移動販売の需要というのは全国的にもすごく増えてきてます。今中古のトラック自体ももうオークションでも手に入らない状況になっておりまして、ちょっと、キッチンカーの方はバブルじゃないですけども、そういった形で追っているのが今現状でございます。で東京は、まあ、街のどこ行っていただいてもキッチンカーというのは当たり前にそこら辺にありまして、ただ関西ではなかなかまだ新しいものがありまして、今大阪府さんと御堂筋沿いにキッチンカーを2台手配させていただいて、今ランチタイムを救おうという社会実験をやらせていただいているところでございます。で、まあ、次めくっていただいて、まあ、移動販売を用いることでイニシャルコストの最小限を実現できるという部分と、まあ、ランニングコストの最小限を実現できるという部分と、まあ、テイクアウトスタイルにより人件費の最小限を実現すると、で容易に移動できることにより外的環境の変化の対応を実現すると、で客席が少ないことにより売上制限の最大化を実現すると、この5つが、すごく魅力的な部分かなと思っております。それは地元の飲食店さんにも販路の拡大という部分で自分のところの美味しい商品をですね、森口市の町の中でですねどこでも展開できるような形を持っていけばとしたら、まあコロナの後に売り上げが戻ってなかなか戻らないと、まあ、僕自身も思ってまして、まあ、自分の店もそうですけども、まあ、あと2年3年はやっぱり 100% に戻るのはしんどいかなと思ってます。その中で待ってるだけのスタイルの今までの展開ですとおそらく潰れていくところがありまして、まあ、資源の店でももう6店舗7店舗潰れてしまっているので、まあ、そういう形で何か展開できないかと思っております。で基本的には、まあ、キッチンカーだけではなくて将来的には、まあ、移動スーパーであったりとか移動美容室であったりとか、まあ、移動整骨院だったりとかそういうような移動できる街づくりっていうのを、展開できることによって、例えばスーパーが少ないエリアであったりとか、まあウーバーイーツ出前館が届かないエリアであったりとか、まあ、そういうところに対してもサービスが提供できるのかなと思っております。こちらの方に関しては某大手、まあ、自動車メーカーさんと今提携も正式に決まりまして、まあ、スマートシティに向けて無実現に向けて展開していこうという話までなってます。で私どものブランドなんてモビマルチ、モビリティマルチっていうブランドを目でやっておりまして、まあ、モビリティ、移動乗り物とあとマルシェ市場っていうのを掛け合わせてモビマルっていうブランドイメージでやらせていただいてます。で、まあ、飲食店さんに、地域の飲食店さんにですね、まあ、新しい商品にチャレンジしていただいたりとか新しい業態にチャレンジしていただいたりとか、また、森口市内でも、まあ、新しい若手の起業家ですねの支援をどんどんしていきたいという部分で、まあ、飲食店大体1店舗つくのに800万から1000万かかるんですけども、まあ、移動販売っていう手法を用いることによって、大体500万前後で店ができるんですね。まあ、安かったら300万ぐらいできるので、まあ、そういったイメージ、そういった部分でも、まあ、スタートもしやすいのかなと思っております。で今後の具体的な像なんですけども、まあ、例えば固定店舗を持ってはる方が移動販売に展開するっていうパターンもありますし、まあ、移動販売から森口市内で店を始めていただいて、それからお客さんをたくさんつけていただいた時点で、まあ、森口市内の物件を借りていただいて固定店舗を展開していただく、まあ、そういう流れもできるのかなと思ってます。で主なメニューなんですけども、今うちで次のページですね、うちで取り扱わせていただいているメニューなんですけども、実際にそのモビマルの登録者数が今450店舗ぐらい加盟していただいておりまして、まあ、関西圏、東海、あと今東京のそのキッチンカーの団体さんとも提供を結ぶこともありましたので、おそらく今年中に700から900台の、加盟数になるだろうと思っております。で、まあ神戸市の場合は、まあ、スーパーがなかったとか近くに飲食店がなかったりする地域にですね、まあ、自粛も重なりまして、なかなか外に出れない、食べるものがないという部分で、そういうところにキッチンカーを持って行かせていただいてました。でいろんなその、まあ、ハンバーガーであったりとか、ランチメニューであったりとか、まあ、いろんなものを日替わりで提供させていただくことによってすごく喜ばれておりました。次のページを送っていただいて、まあ、実際その、大阪市のランチ難民の救済ということで、 まあ、日光ホテルさんであるとか目次本町大阪本町さんであるとか、そういったところにも、今日もそうですけど出店させていただいたりとか、あと東大阪の企業団地であるとか、そういうのも社会実験で投げ出させていただいております。今回のご提案なんですけども、あのコロナによって、まあ、ステイホームであったりとか、まあそういうまあ、今も今日も東京で100人ぐらい出たんですかね。で今後どうなるかわからない中で、やはりその、まあ、冒頭に申し上げましたけど飲食店の救済だったりとか、自粛中の主婦の、自炊のストレスですね、軽減であったりとか、まあ、それこそ Uber Eats、出前から届かないエリアに対してのキッチンカーの派遣であったりとか、まあ、そういうのをご提案させていただきたいなと思っております。もうコンセプトは移動型マルシェということで、アマゾン町に移動型マルシェがやってくるということで、3つの思いからやっております。まず1つ目は住宅団地の利便性の向上であったりとか、2つ目は新しいビジネスモデルの創出、これは飲食店の支援ですね。で3つ目は有事の際に出勤できる体制作りということで、この3つを、ベースに展開していきたいなと思っておりまして、まず1つ目は住宅団地の利便性の向上、まあ、ここに関しましては、あの例えば大江戸公園とかでもそうですけども、大江戸公園等々にキッチンカーを手配させていただくことによって、そのあそこら辺もすごく飲食店が多分少ないと思います。でその中で、住民の方がですね、日頃から公園を利用しやすいような展開っていうのを持っていけるんじゃないかと思っております。で2つ目が先ほど申し上げた通り、そこに対してキッチンカーは、まあ、例えばいつかレンタルさせていただいて、それを地元の飲食店さんが使っていただくと、まあ、そういうことも考えております。で3つ目はですね、あの防災の意識を日頃から住民の方に持っていただきたくて、こちらの方は大阪府さんにも今提案をさせていただいてるんですけども、危機管理室さんと連携を取りながら、まあ、移動販売って僕らあの全国に大阪だけでも数百社登録あるので、例えば何か災害があった時に迅速に、被災地に食材を手配する、それが僕たちの力でだけでは無理なので、例えばスーパーマーケット協会さんであったりとか、ガス協会さんと提供を結びまして、まあ、危機管理室から災害が起きた時に情報を流していただいたら、もうその情報だけで門真市のどこどこエリアにはこの車が行きますというのは迅速にできるのかなと思っております。今こういう展開をあの全国でどこもやったことがないので、まあ、僕らの利便性を生かしていただいて、将来的にはそういう形で持っていけたらいいのかなと思っております。でイメージ的にはちょっと分かりにくい図ですけども、例えば公園であったりとか、市の市営地ですね、市営地であったりとか、にあのキッチンカーを手配させていただいて、まあ、社会実験的に地元の飲食店さんを巻き込んでやってみるというのを今考えております。でそこに関しても、まあ、神戸市さんでやらせていただいたのは、まず市営地は無償提供を行政さんの方がしていただいて、そこに対して、Uber Eats とか出前館で半額保証とかってやってると思うんですけども、まあ、半額保証は無理だったんですけども、100円の補填をしていただくことによって住民の方も買いやすい形に持ってきました。であとはその、まあ、キッチンカーのレンタルをこちらがさせていただいて、地元の飲食店さんが毎日日替わりで、出店していただく形を展開することができました。でコロナウイルスの中でも、売り上げをしっかり上げていただくこともできましたし、約5000人の方にアンケートをその後取ったんですけども、まあ、9割以上の方がもう一度来てほしいというあのアンケート資料も出ております。で基本的には神戸市でやらせていただいた分に関しては、自治体あくまでも自治体のまま主催でやっていただく形の中に僕たちが、入らせていただくという形、こっちから企画は持っていってるんですけども、あくまでも神戸市の名前でやらせていただきました。で公募かけさせていただいて、まあ、実行委員会形式で、さまざまな団体さんに声かけさせていただいて、これが実現することができまして、で今こういった内容を、まあ、各業者さんに持っていかせていただいているところでございます。でそれ以降のイメージなんですけども、これは 基本的には期間限定で、まあ、予算の分もありますので期間限定でやらせていただいて、まあ、将来的にはその場所ですね、場所を私どもが家賃をお支払いしながらお借りできる環境作りっていうのを将来的には考えております。でそうすることによって日頃からあの公園を使っていただいたりとか、まあ、防災意識を高めていただくようなイベントを展開させていただいたりとか、そういうことも考えております。で実行委員会の形なんですけども、自治体と実行委員会が連携させていただいて、その下に、公募で管理団体を数社か、募集しておりました。例えば A のエリアについては A 団体が管理してください、 B のエリアについては B 団体が管理してくださいという形で、広域的にも展開できるような仕組みになっております。基本的には今 数十箇所を今手配をさせていただいているんですけども、各エリアにですね、その管理団体のトップを置いていますので、情報共有も スムーズにいきますし、あとはエリアの管理っていうのもしっかり、できる体制は整っております。で、あとはコロナウイルスの感染予防対策としまして、まあキッチンカーのスタッフですね、マスク、ゴミ手袋であったりとか、1時間ごとの、清掃洗浄、またアルコールフレの設置であったりとか、ソーシャルディスタンスの徹底っていうのを、毎日スタッフの検温であったりとか、そういった部分は、展開させていただこうかなと思っております。まあ、ちょっと話させていただいたんですけど、内容的にはそういう形でございます。あとは
今回はとりあえず大枝公園で、まあ、どれぐらいそういう機会を設けてもらえるのが可能かというところですよね。
今の、まあ、状態とか、今は、まあ、あのイベントある時ぐらいにキッチンカー来てもらってるという、そんな感じなんですね。
そうですね、もともと3年間お預かりして、今年3年目なんですけど、オープニングイベントっていう、公園のこけら落としのイベントを今まで、ね、あの市を2回させていただいて、1回目が5店舗、2回目が4店舗というような、まあ、ボリュームで、その時だけなんですけど、ね、まあ、出店料を、その時は 10% ほど、まあ、指定管理をいただいて、そういう、まあ、契約でさせてもらっております。で、まあ、我々がもともと3年間で立てている計画の中で、キッチンカーとか、あるいはマルシェっていうような催しを、そういうイベントの時に、まあ、試行的にやりますっていうようなことを計画してましたので、その試行的にやったところを、まあ、割と好評いただきましたので、次の展開として、まあ、土日なんか家族連れの方がたくさん来るような、
いっぱいですもんね、あそこも毎週、
はい、そうですね、はい、ですから、いよいよ3年目の春ぐらいにイベントと一緒にそういったあの土日の、キッチンカー展開をやっていこうと、まあ、まさにしてたところでして、
じゃあいただきます
ちょっとあのコロナで全部飛んじゃいましたんで、イベントごと、実はあのこの7月のちょっと最終週ぐらいの週末に、連休があったところで2日間ほど計画してたものがありまして、それも、まあ、コロナでどうしようかって迷ってたところなんですけども、まあ、あの思考的に、これも思考的にちょっとあの、ドロポインカの方にも申請あげてやろうと今しているところもあります。ですので今思考的に申し上げたのは、やっぱりそのコロナで人が集まるっていうところに、見栄えがどう映るかっていうところを気にしてまして、まあ、公園はありがたいことにたくさん人来るんですけども、今その人が集まることであの違う目で見られる方っていうのもいらっしゃいまして、まあ、近隣住民との関係を考えて、まずまあ1店舗とか2店舗とかそのぐらいのレベルでこの月末あたりにしてみて、まあ、あの支障がなければ、いろんなところを展開していきたいなと思います。で、まあ、出店料ゼロっていうのもあのちょっと拝見したんですけど、指定管理の事業でやる以上はちょっとまあ先ほどの 10% とかそういう契約になるのか、出店料という形になるのか、まあ、これからの話だと思います。指定管理者として そういう事業で収入を上げて公園の管理のコストの方に、まあ、回していくというのが主に見ておりまして、どういう形で契約させていただけるかというのはこれからのお話かなと思うんですけども、思いとしてはそういう出店していただける先をたくさん作って公園に来ていただいた方が喜んでもらえればいいかなというふうに思います。ですので、まあ、7月この月末にちょっと試行的にさせてもらえたらその動向を見据えながら、まあ、年度週末を中心に増やしていきたいなと思っています。
その出店者はどういう形で集めるかなんですか？
まあ、うちの財団、例えば鶴見緑地とか大阪市内の長居公園とかも管理させてもらってまして、もともとそういうマルシェのイベントを何度かやってますので、まあ、そういう地点を通じて先ほど言われました2回のイベントの時は来ていただいたんですけども、今月ちょっとお声掛けさせていただいたのは土井商店街の中にちょっとつながり、梅木さんのところとつながりがありまして、ちょっと細々と相談しながら、7月末店舗ぐらいでちょっとコーヒーぐらいのかもしれませんけども言えませんかというお声掛けさせてもらったんですけど、まあ、そういうことでちょっとずつその輪を広げていきながら、こういう言い方するとあれですけど、出店者の素性がやっぱりよく分かってないと、うかつにちょっと手を出せない分野かなと思っておりますので、そういったところでまずはその指令からといいますか、つてがあったところからというところで、まあ、進めていきたいなと思います。
じゃあまだね、今日の話いただいた点っていうのもありますし、はい、まあ、私個人的にはですよ、地元の企業をできたら使っていただきたいと。で、その言われている地元の店舗も活性化につながる、全体的に波及するようなものを大分公園のマルシェで発信していただきたいという、まあ、個人的思いもあるので、はい、まあ、その辺よくよくご相談させていただけたらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
今とかすぐ近くにあるセブンイレブンさんだけが儲かっている状態なので、それもどうかなっていうのもあるんですけど、おっしゃったように近隣がああいう公園を通じて活性化していけば、非常にまあ公園の機能としては素晴らしいです、
ね、そうしないとね、まちづくりのうちの観点からもいくと、あっちの方からとうちの橋場の地区、西山荘駅、あっちってもうね、公共施設全部なくなるんですよ。小学校もどこか行っちゃうし、そうなると活性化するこの動線が必要なんですよ、人が流れる。それに一役僕は買ってもらいたいと思ってまして、でそれと同時に商店街も活性化してもらわないと困るので、
どうしよう、商店街のスーパーマーケットがなくなるとか、うん、人がそういう意味で流れなくなっちゃうんですよ、ね。
だからやっぱりね、大江戸公園、人が集まる、これ起点にしっかりとね、この南部エリアをね、こう人の動線を担う役割を果たしてもらいたいんですよ。
そうですね、
はい。
まあ、でも今までのそのキッチンカー手配というと、僕らみたいなブッキング会社に連絡が来て、市外とか県外からキッチンカー呼ぶっていうのが当たり前なんですけど、今回すごく、まあ不謹慎ですけど、コロナいいタイミングで起きて、僕らもその商売に対する考え方が変わりまして、やっぱ地元の公園等々には地元の飲食店がやっぱ出るべきやと思うんですね。ただそういう企画っていうのが今までなかったんですよ、全国見てもなかったですね。今回その社会実験等々で行政とやらせていただいて、これ神戸でやらせてもらった案件なんですけど、これ地元の飲食店さんにキッチンカーを、これ僕らが無償提供して貸させていただいて、中に地元の飲食店さんが入って、ここで店を知ってもらって、またお店に足を運んでもらうみたいな。
最終的には地域振興課も、まあ、
そうですね、今ちょっとね、大枝公園だけじゃなくて指定管理する公園を増やそうとしてましてね、で、まあ、商店街に近いところもね、近い公園なんかもちょっと交えてやろうと思ってますので、
今はこれフードトラックだけですけど、まあ、こういう箱をどんどん作っていって、例えばその大枝公園に商店街の中の八百屋さん出てもらうとか、まあ、そういう展開というのはもうすぐ近い未来に来てるんですね。単にお弁 お祭りでとかその土日にキッチンが来てるじゃなくて、この店は例えば土井商店街の店なんだよとか、うん、リアになると思うんですよ。でそういう手法っていうのが今まで本当にその飲食店ですごく情報弱者で、なかなか発信、街の体制が多いので、発信する場所がなかった。こういう手法を使えば発信できるという部分で、おそらく3年後、5年後にはキッチンカーっていうのはどこに行ってもある状態になってて、まあ、こういう感じですね。この時はそのキッチンカーレンタルの予算を神戸市さんから、神戸市さんからいただいてっていうのをやらせてもらったんですけど、今回に関しては、まあ、僕らも地元なんで、まあ、車無償提供しますし、まあ、将来的にはそこに予算をつけていただけたらすごくありがたいんですけども、まあ、そういう展開も全然できます。それとは別に今まで通り、まあ、通常通りの流れで、他市からの、キッチンカーの提案も全然できるので、どっちのパターンからでもできるのかなと思ってます。ただその株式会社クーバーで今回6月に立ち上げた会社も、本当にその地域の飲食店さんを救済のために立ち上げた会社なんで、うん、できればそういうところまでやっていってですね、まあ、将来的には僕らも商売しながらさせていただきながら、地域全体が盛り上がっていく形で、まあ、持っていけたらいいのかなと思ってます。
まあ、こう今はちょっと指定管理で契約してるんですけど、また新しい使用書を今こしらえてるところなんでね、まあ、あの自主事業に当たるんですけれども、そんな中でまあ地域の企業さんをまあ優遇というのはあれですけれども、うん、今配慮してっていう書き方はあるんかなという気がしますけどね。
提案
だかもしれません。提案、まあ、逆にその事業者さんからの提案でね、そこを評価するとか。
先ほど防災でもね、おっしゃってましたもんね。
ね、そんな提案が先に聞けてよかったですね。
まさに我々もその使用書を受けて、これからその申請すべき、
そうですね、
ちょっと資料を作る段階ですので、いうタイミングとしてはありがたい話を。
来年内で更新まで、来年4月なん
でね。そうですよね。
うん、年内にだからもういろんなやるってこと
ですね。そうですね。もう詰めて詰めて。
そうですね。
やっぱりこのアフターコロナでこう活性化しないと。
そうですね。みんな、あの飲食店ね、ちょっとしんどいみたいなんで、かなりしんどいんでね。
地元の飲食店さんをに展開していただくことによって、まあ、コロナの影響で売り上げが落ちてるから そこの救済やねんという形でいけばすごく多分綺麗なんです。ただ通常通りそこから業者を連れて行ってしまうと、さっきおっしゃったようにそういうなんで入れてんねんという問題が出てくるとは思うんですけども、地元の飲食店の救済、コロナに対する救済のために僕らはこうやって大江田公園っていうのを場所で展開してます。そういう形が綺麗なのかなと思います。
今月やる、そのやろうとしてるのも、いわゆるイメージとしてはそのコロナに負けるな的な、そういうちょっと冠を、うん、まあ、イメージしながら、うん、大々的にちょっと呼べないので、まあ、来ていただいた方に公演で、楽しみの、まあ、一つのサービスかなと、
うん、駐車場もいつも、もう満車ですね。
そうなんです、
うん、ありがとうございますけど、
結構車で遠方から来るかも、うん、
なかなかあの微妙なところで、まあ、人が来た方がいいやんという方もおるし、うん、ものすごい苦情もね、うん、なんで公園を開けてるんだという苦情もありますし、
駐車場すら閉めろというね、苦情もあるから、う
ん、噴水はだから止めてたりとかね、うん、してるんですよ。微妙なんですね、これ、うん、
やっぱいろんな意見があってね、うんうん、もうコロナ終わったというのが、いやいやそれ緩めたらあかんと思ってるので、まあ、おっしゃったみたいにキッチンカーやってバーッとしておったらあれあかんやないかっていう、
まあちょっと並ぶときにね、あの離れて並んでもらうとか、
しっかりね、そのね、ルール守っとけばね、そこまでね、
確かに
思うんですけど、まあ、いろんな意見あるってね、うん、
はい、そうですね。あ、でもなんか今大東市の駅前でずっとやってるじゃないですか、マルシェみたいな、うんうん、あれ流行ってるみたいですね、なんかずっと、うんうん、
ツンチャチャン、
ツンチャチャンですか、
うん、そもそもあれ東京の方がね、オリンピックでバーッとビルが建ってね、変わって、で空地がすごいできたんですよね、うん、でものすごい緩和になってるから、キッチンカーというのがすごい見直されてね、一気に増えてるんですね、うん、
今すごいですよ、数が東京、そして東京にも事務所ありますけど、
うん、すごいですね。
東京は全然もう、その固定店舗の飲食店がどんどん減ってる状態ですね、
うん、って話ですね。
そういう流れが多分来るので、
うん、
あとはその 森口市として多分新しい展開っていうのはなかなかあのキッチンカー使えばメディア受けもしますし、
うん、そうですね、ま
あ、市としてもすごくメリットあるんじゃないかなと、
道路法っていうのが変わりましてね、で、まあ、市が指定せなあかんんですけども、通常道路はもう道路のにしか供出されてないんですけども、ルール変わってね、まあ、キッチンカー的なものをね置いてもいいように確かになったんですよ。で、まあそんなを使えばね、にぎわいにつながるし、うん、ただまあ一定程度の復員を取らなあかんので、
取らない
の
と困りますね。
今やってる豊秀正月線とか、
はい、
まあ、あれ規模かなと思うんですけどね、あれほど広いですから、そんな時にまあ参画してもらったら、
そうですね。それ9月議会で言っていいですか？
え、道路先作らない気がする。でもええと思いますね。
あのでもババキク推薦があるぐらいだったら、あそこもダメですか？あれちょっと厳しいですか？
あの市がまずそんなことにやっていいという指定をしなければいけないはずなんです。
ね、
もうちょっと勉強しようですけど。
指定策定に取り掛かりませんかみたいな。
すいません。そうですね。でもあの意外なのかな。
はい、
今回その健也さんにもちょっとちらっと今一緒に町おこしいろいろ健也さんとパナソニックミュージアムさんやらせていただいてて、そこに関してもあのお話はいろいろさせていただいている状況でございます。で今回が実践できそうであれば、健也さんパナソニックさんもいろいろあのできることであればやっていただけるということで、今橋場の方に新しいビルの建設されてるんですけども、あのパナソニックの本社の前ですかね、あこの、あこにもキッチンカーの展開というのが依頼来てまして、今日もあの6時から打ち合わせなんですけども、そういった形で地域を丸ごと巻き込みながらですね、皆さんがメリットあるような展開というのを、僕らは考えていきたいと思っておりますので、あのチャンスがあればチャンスをいただければと思います。
あのすみません、青年会議所さんの中でこういう移動販売されているグループみたいないくつかあると思うんですか？
青年会、僕が本業でやってただけです。
あ、そうなんです
か。で、僕は町おこしの、まあ、自分で社団法人、他に地域活性化プロジェクトエンジンという社団法人があったりとか、あと裏森の飲食組合の組合長とか、いろんなとこをやらせていただいてまして、で今回その先輩方にお声かけさせてもらって、まあ、ちょうど3月か4月ぐらいでしたかね、もうコロナがひどいんで、飲食店のほとんど潰れるとこのままじゃ。なんか会社を立ち上げて失業者の救済であったりとか、まあ、また飲食店の救済だったりとか、そういう展開ができないのかっていうので、ちょっと思いを伝えたところ、あの皆さんがじゃあやろうっていうことを言っていただいて、でこの会社を立ち上げて、もともと僕は日本は移動販売協会っていうところの理事もやってますので、そのつながりでそこのノウハウも使いながら、街を活性化できないかっていうのが一番初めの話です。
まあ、小枝公園、我ら財団もその基本的にはキッチンカーがいいねっていう話をしてまして、うん、まあ、出店っていろいろ店頭カフェとかあるじゃないですか。小枝、うん、まあ、公園のイメージで行くとやっぱりちょっとこうキッチンカーかなっていうので、うん、そこで一定線行きたいねっていう話の中でちょうどしてました、
うん、今回もそうですけど、いろんな行政さんと今やり取りさせていただいている中で、うちに登録いただいている業者さんに関してはそういったその反社の、登録、反社に引っかかるか引っかからないかを警察で一回流しさせてもらってるんです、うん、まあ、民間からは無理ですけど行政とタイアップすることによってそれが可能になるんで、うん、なんでそこの受け皿っていうのは、まあ、僕らは綺麗なところでやらせていただいてる部分と、うん、今までみたいに敵屋さんがどんどん排除になっていってて、うん、その敵屋さんが排除になったところからの依頼っていうのはすごく多くて、うん、新しいビジネスモデルっていうのがもうこの数年できるんじゃないかなと思っております。またあの大阪万博であったりとか、まあ、オリンピックであったりとかの依頼も今すごく来てますので、まあ、その件も含めていろいろ森口から発信していければ面白いのかなと思ってます。
あとはそのキッチンカーのイメージを変えたりというのがありまして、まあ、僕は美容室の母体としてやらせてもらってるんですけど、そういうもうキッチンカーじゃなくて一つの店舗として作り上げたいと。でオーナーさん、あのキッチンカーに乗ってる販売員じゃなくてオーナーを作りたい、だ、まあ、クロックスを履いてるのはもちろん禁止、服も今全部デザインして あくまで、まあ、一つ、ね、お店を、まあ、美容室作るのも2000万ぐらいかかると。でも、まあ、飲食店作るのも1000万から1500万かかると、まあ、そこにはやっぱり自分の城ができていく楽しさっていうのを、まあ、僕がここに入らせてもらった意味としてデザイナーと打ち合わせしてそれを作って、ただそれも1店舗じゃなくて最低3つのキッチンカーを持ちましょうっていう、それでまあ年収として1200万を 掲げましょうっていうようなオーナーを作るっていうか、まあ、僕の観点から言うと人作りをしたいと。でまあ女性が多いんで美容室なんで、まあ、僕の店舗でも女性が全て店長なんで、やっぱり女性ってすごいんですよね。それでしたらこのキッチンカーで SDGs を絡めてあのボーダーレス、ジェンダーレスっていうのであの SDGs の、協会も入ってるんで、まあ、そこでやっぱ女性が、まあ、キッチンカーに乗りたいって思えるようなおしゃれなキッチンカーと、まあ、あの女性が自立して働ける社会っていうのはこっちの側面から提案させていただきたいなっていうところではあります。
飲食だけではなくて一つの空間として
そうですね、はい。でまあ、そこに、例えばちょっとおしゃれなもので自粛が解けてそこに置けば、そこはもうキッチンカーじゃなくてあくまでバルになるわけで、うん、はい
はい。ね、僕勉強会川野さんに講演してもらったんですよ、でね、全然別段なんですかね、僕美容室の意義っていうのね全然分かってなくて、最初言われたのが街に綺麗なあのおしゃれ気をつけているような方が増えれば街は綺麗くなっていくっていうのがまあ確かにね、そうだなと思うんだけど、ね、ってことは、まあ、こういう公園でそういうおしゃれな人たちが集まってきたら街はもっと綺麗くなっていくっていう、繋がるのかなって今ふと思ったんですよ。
でもほんまにそれは僕らの美容室
らしいかどうか分かりませんけども
いやでもほんまにおっしゃる通りで、あの大体僕らも証券リサーチするときはやっぱりその駅近辺とかの人を見るとやっぱ近くにあそこの綺麗を育ててるのはやっぱりそこの美容師だと思うんで、整形手術と一緒なんで髪の毛を切るっていうことは人にね傷をつけることなんで、まあそういうちょっといろんな業種のアプローチで、彼は彼であのすごいこのネットが得意なんで、なかなかそういうキッチンカーとかアナログな人がやっぱり多いと思うんで、まあそれを SNS を駆使していかに一人でも多くの人にそのねやってることを届けたいという意味で、まあ
なると公園の管理からするとそういうのを情報発信っていうのはもうどういう形でやるんですか。
自主授業
っていうのは、コロナ関係なくですない時に自主授業として情報発信の方法っていうのは、
それもいわゆる地道にチラシ作るのもあるし、ホームページ等で発信、そうですね、上田公園も SNS でやってますので、なるほど、その辺か、僕らがやるとしたらその辺から発信、
なるほど、で、ね、もしね入ってもらったらそういうのもまた買って拡散し勝手にしてくれる
そうですよね、
はい。でも増えたら困るんですよね、今人が
今はあんまりですね、でもまあでもまあまあね、どう動いていくかですよね、これが今のこのね、
毎日ほんまにあそこ通勤で通るんですけど、もうほんまにいつもねすごい人だなっていう、
まあ、しっかりこういうマスクとかその手洗いとか、うん、屋外ですのでね、狭い部屋ではありませんが、しっかり気をつけとけば、そこまで心配することはない。
前ってやっぱり子どもさんがね楽しそうにこう
そう
ね、やってみるのはやっぱり絶対必要なね、場所やなっていうのはやっぱり思いますし、
あの英語を囲ってた時期がありましたね、
一時期でもやめようというかね、あまりにもあの人が多かった、子供が多かった、正しく怖がるというのはおかしいですよ ね、 ね、やっていけばね、付き合っていかなしゃないっていう話ありますもんね、コロナとも付き合っていかなきゃ、
どこで遊べばね、この子供さんが
教育委員会として子供が学校帰らした後公園で遊んでいいよって言ってるのか、いや行ったらあかんよって、どっちなんですかね、
まだ勉強してないと思う、
してないですかね、うんうん、
まあ、でももう今はそんなね、いろんなことをその家におれとかね、ステイホームのことは備えには強まってきてませんもんね、うん、ただまあこれがまだ今ね増えてきた場合ちょっとね、あとわからないですね、緊急事態宣言もまだ出すかもしれんとか言うてるんで、
ね、まあ、そうですね、
うん、そうです。私、門真市なんですけど PTA の会長もさせていただいてて、はい、まあ、昨日 PTA の、 あの会議もあったんですけど、やっぱり子供にはやっぱりせっかく学校出たんで、あの一番今までと変わりなくやってほしいっていうのと、あとまあ先生の負担を減らしていきたいなっていうところで、まあ、やっぱり我々は PTA も動いていってるっていう中で、やっぱり緊急事態宣言にならないようにっていうところでいけば、まだ大阪の方がお上品なんかなと思ってて、あの東京の方は増えてますけど、大阪ってあんまり増えてないんで、そういう意味では我々の分別があれば、 やれることってあるんじゃないかなっていうのが、
そうですね、
はい、思いますね。
ルールを守ってやればね。
そうですね。
仕方なくはダメなんですけど、うん、やってた上でね、消毒して先ほどのようないろんな手厚やった上でね、
はい、
なるも仕方ないですもんね。
うん、僕らも美容室でも開けても叩かれましたし、閉めてもね、いろいろやりますし、そう、正解がないこのほんまに ね、
分からんもんですからね、はい、相手が。うん、
ですか。じゃあまあ7月までやられるかどうかでまた決まれば、
うん、
そこだけいただけたらありがたいですし、
逆に私どもより指定管理者さんに、はい、まあ、お任せするというのが この制度で、まあ、民間の活力というのがあって、行政ではね、なかなか直に企業さんとかにするというのは非常にしんどいんです、
うん、
特定の方とか
で、そうですね、
非常に難しいんで、
まあ、ですから7月の先ほど言いました試行的に実施 するともありまして、それが終わったぐらいにもう一度改めてちょっと具体的に話を、まあ、その財団とさせてもらえたら前に出していきやすいかなと
思います。それを次回に提案に盛り込んでもらえます。
そうですね、
かなりいいと思いますので、はい、
でもあとは直接、
そうですね、
はい、
はい、
これはまた来年度に向けてのそういう活性化で、
そうちょっとい
ろいろ協議させていただ
きたい
な
と思
います
。
そうですね、その道路の指定すればできるっていうのは
森口市役所はどうなんですか。
え、
キッチンか
森口市役所
市役所の下ですか。
ランチ、
ね、それすると地元ここに役所にランチを設けなかったのは地元の飲食店使おうと、でも地元の飲食店ここに来てもらうって話になると、じゃあそれで公平性があるのかという議論になると思います。でね、なかなか犯してくれないです。でこの間のちょっと JC の献血の話でも、ね、こう献血者だけやったらまあ置いてもいいかもしれないけど、なかなかキッチンカーとなるとスペースの問題もあると、なかなか難しい。駐
車用スペースの話言ってましたね。
まあ、でもゆくゆくはそんなんできたら、もしでも役所の中にね、キッチンカーが出てくるっていうのはなかなかないことですから、
なかなかないですね、
うん、
今ね、四国の方はやってますね、もう。
あ、そうですね、
役所の中にいいですか。 そうですね、うん、ランチで来てましたね、毎日替わりで、
うん、
今ね、結構メディア系は
すごい。あ、すいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またこちらが8月入ってから連絡させていただきます。はい、よろしくお願い
します。よろしくお
願いします。
どうもありがとうございます。
車をトラック通ったらガタガタってなんか会議室ですもんね。
だんだんだんだんだん、あれだ、
地震みたい
な、地震みたいな。あ、そうなんですよ。
あ、撮った方がいい。
あれ撮りましょう。
ぜひ。もう暇しましょう。車がこう蛇行して、
帰ったら危ないですよね。帰ったら危ないです
よね。あ、あれであんま響くんですかね、会議室まで。
そういうことです。
あ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。
またお話しして。
はい。
貴重なお話しください。